さあということでございましてですね、あ、弥太郎さん
久しぶりに来ましたよ和歌山放送に。
ねえ、いつ以来なんですか？
今年1月放送分なんで
12月末に撮ったんやで、
はい、
3ヶ月ぶりですか？
そうです。
ご無沙汰してました。
ご無沙汰しております。もう何も変わってないかと思いきや、
ほ、
スタジオのあるものがなくなっていることに衝撃を受けたんですけども、
金具、鉄という鉄全部なくなっていた全部もうお金になるから全部売っ払って
そんなに困ってるんですか？若い頃
そら困ってんじゃないですか。
あら、
余裕はないと思いますよ。
スクラップ工場に全部、
そう、全部、
そうじゃなくて、そうじゃなくてね、
あ、
和歌山放送のここ第三スタジオってとこなんですけども、
はいはい、
クリップアート、ゼムクリップアートが取り払われてたという。
ゼムクリアートがついに、あのずっとこう上からツラツラツラってなってた、
はい、スタジオに大きい窓があるんですけども、
はいはい、
そこの、まあ、縁のところから上からずっと、うん、
垂らしてたね、
垂らしてたんですけどね、うん、なくなってると思って
今日来たらなくなってた。ディレクター変わった、出口ディレクターから、
はいはいはい、
今はですね、2代目 A ディレクターに変わりましたんで、
うん、
その影響ですかね。
なるほど、人が変われば、
ね、クリップアートも変わる、
変わるということ
かも分かりませんね。お便りいただいてます。
はい、ありがとうございます。
幻のスリースターさんです。
はい、
チェリーさん、弥太郎さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
すっかり春めいてきましたね、
うん。
そして春の新編成がスタートして、ストレッチの番組も始まりましたね。
はい。
駒井先生は朝はコーヒーを飲んで目覚めを良くして、ストレッチとかされて健康増進を図るのですか？
コーヒーはね、やっぱり、なんて言ってもあれは嗜好品ですよ。
参りましょう、せーの。
らしくあれ。
ということでね、
はい、
イーグルスっていうのはホテルカリフォルニアのこと。
違う
んですか？あの曲は名曲で8分ぐらいあるみたいな話ずっと。
まあそうですけど、テイクイットイージーとかね。
そうそうそう、あのヤングタウン土曜日のエンディングでいつもさんまさんがね流してあれで終わっていくみたいな。
違うと思いますけどね。
違うの、そのイーグルスじゃないの？じゃあやっぱりタオヤスシの話とかするのかな。
まさかその2005年の創設当初の話はね、しないと思いますけどね。
いや、わかりますよ。だってこの久保しおりさん結構筋金入りの東楽天ファンらしいですからね。
あ、そうですか。
うん、子供の頃なんかそんな楽天のなんかチアガールみたいなのやってたみたいですよ。
子供の頃、
うん、まあ、子供って今もまだね20歳そこそこですから10年ぐらい前の話ですけど、
うん、なるほど。
だからひょっとしたら田尾康氏の話で盛り上がるかもか関西テレビの解説者でしたねみたいな、でしたねかですねか知らんけど、
まあ、ですねですけど、
ですねか、うん、あと田尾さんってあれですよね、現役引退してからも草野球で必ずホームラン打ちたいって言ってるそうですねとかそういう話で盛り上がる
のかな。あと同じ日本放送のね、うん、あのショーアップナイターストライクとかやってましたねとか。
あ、そう、あ、同じ日本放送、そうやね、はい、で盛り上がるのかな。
ないと思います。
ないですか、
うん。
あと、そのオールナイトニッポンの話で言うと、そのゲーミングチェアの話この番組でしたんですよ。
はいはい。
そのパーソナリティが座ってますやん。
ああ、ありますね。
ね、うん、あの椅子なんやと。
あのすごい高級そうな、
そうそうそうそうそう、
お高そうな椅子。
そう、あれええなって話、まあ、この番組でやって、あのラジコクの時ね。
はい。
で、まあとはいえそんな椅子に座る人なんか一部のおしゃれなね限られた人、あるいは本当にゲームが好きでね、ネットゲームずっとやってはるような人やと思ってたんですよ、
はいはい、
で思いながらもこの間ね、あの和歌山キャラバン隊ってあるじゃないですか、
はい、
YouTube ね、僕も見ようと思ってパッと見たら、あの大波隆君って言ってるじゃないですか
あら、
大波隆君の椅子がゲーミングチェアやったんですよ。なんやこれと思って、もうすぐスイッチ消しましたよ、もうパソコンのスイッチを。
座
ってました、大波隆君は。一番椅子ゲーミングチェアに座ってましたよ。
儲かってんのかな。
儲かってないと思いますけどね。参りましょう、何だっけ、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、家具の赤屋さんでゲーミングチェア売ってるかなということでございまして、
ね、探しに行きましょう。
探しに行きましょう、
はい。
マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーだたくチェリーがですね、今週のアシスタント、B の弥太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい。
何年経ってもどっちが A でどっちが B かわからないそしてでどっちが1週目でどっちが、3週目かわからないというね、
ね、
そんなこのコーナーでございます、うん。さあということで今週は、
はい、まあ、先週先々週とね、うん、多分番組で和歌山放送の改編情報2022みたいな、
まあ、結論から言うと小幅な改編であると、
ええ、
うん、そういうことですわ。
でも私改編の中で一番気になっているのは、
ええ、
やっぱりこの番組のね2つ前ですかね、
お、
桜坂46の前。
さ、え、ちょっと待って、桜坂46の番組はもう毎週聞いてて可愛いなと思って聞いてるんで、ね、うん、会社でね残業しながら分かるんですけども、はいはいはいはい、その前の番組っていうのは、あ、峯岸みなみと
ノンスタイル
の、ノンスタイルの
なんとかフリーみたいなね、
そうそうそうそう、カジ旅フリープレゼンツ、あれ良かったです、あの番組元気よくて。
でもこの春で、
あ、 終わってましたね。
終わってましたね。
はい、聞きました、最終回も。
いやいや、
その後
柏原芳恵さんが復活したじゃないですか。和歌山放送といえば、
柏原芳恵、4月2日から、柏原芳恵のジャンピングミュージックあれね、終わった時もね、柏原芳恵さんの番組終わんのっていう衝撃的なね、
ついにね、
ワンモアミラクル編紅茶の美味しい喫茶店
そうそうそうそう、それがついにこの春復活したと。
うわーすごい、半年で帰ってきましたかね。
ねね、城之内早苗さんはどこ行ったんかなっていう感じがありますけども、
でも柏ということはやっぱりまた最後に頑張ろう日本って言ってるかどうかもすごい気になりますね
言ってましたね、
言ってますよ
ね、今どうなんでしょうね。
いや、言った半年ですもん、それは言ってるでしょ。あ、頑張ろう日本
ね、頑張らないといけませんから、
頑張らないといけない、うん、言ってると思うわ
というね、まあ和歌山放送の多分改編の話が、いや
地味、
ね、
地味、地味、俺も忘れてたわ、その柏原芳恵さんの番組がそこに入ってくるって話。
でもあの4月2日付の朝刊のラジオ欄には、うん、新柏原芳恵って書いてましたよ
どこが新やねん。
で、なんやったら6時15分のところミュージックブルペン、うん、
はいはい、
ね、うん、新ブルペンって書いてましたからね。
ブルペンって略しすぎやでもそういう意味で言うと、ええ、あの今回、まあ、皆さん気づいてる方少ないと思いますけど、はい、まあ、私がまあ週に十何本番組作ってる中で一番力入れてるのは、ええ、毎週土曜日6時から18時からのサタデープラスですよ、ね、
はいはいはい、
今まではサタデーミュージックエクスプレスで紹介されない圏外チャート、
はい、
11位から20位の中から3曲をピックアップするっていうね、うん、非常に変則的な番組だったんですよ、
ええ、
それがなんとこの春から、
はい、
和歌山放送のレコード会社のや音楽出版社の宣伝マン、それに和歌山放送の音楽番組担当ディレクターがこれが一押しだと自信を持っておすすめする新曲をどんどんご紹介する番組になったんですよ。
それってこれ推しじゃないんですか。
来た、そうなんですよ。
あれ
実はこれ推しの中身をサタデープラスでもするっていう、
まあこれ推しがね、ちょっと放送回数が
どんどん減ってるんですよ。
減ってるということもあって
で、どんどん減るんですけど、ええ、この演歌を紹介してくれという引き合いはものすごくあるんですよ。
あ、いいことですね。でも、はい、
で、うん、今までまあちょっと無視してたところがありましたんでやっぱり無視するとダメだと私は思ってるんでね、やっぱりそれをここで投入しようということで。
ということは土曜日の夕方は、ええ、もう最新の演歌が、
ええ、演歌だけじゃないですけどね、
まあ、いろんなね、
そうです、
曲が流れる、
まあ、もしくはまあ J-POP が流れてきてもそのバックには演歌系のレコード会社があったりするわけですから、ね、
ああ、なるほど、
これ
聞き逃せないですね。
でも、毎回コメントインタビューがあるとも限らないんで、ないときは前に戻って、サタデーミュージックエクスプレスでは紹介されない圏外チャートを放送します。
ということは週によって違う、ええ、
そうです、
何が流れるかわからない、
わからない、
これはぜひものですよ。
そう、だから台本は今週はっていうふうにしてるんですよ、今週はレコード会社や音楽出版社の宣伝マン、
なるほど、
そして和歌山放送の音楽番組担当ディレクターが、もう今さっきね初回、あのやったんですけども、もう最初のアンサーも首ひねってましたもんね。
応用が効く原稿なんですけどね。
そうそうそうそう、僕からしたらそういう意図があるんですけどね、はい、さあそんな和歌山放送の開局話、改編話はこれで終わりです。
これでね、
はい、以上です。
あら、
これでまた小出しにしていきたいと思います。
そうですね、
はい、
で、まあ毎年毎年っていうか4月と10月、
はい、
まあ、和歌山放送の改編困難ですよって言った後に、
はいはいはい、
じゃあ他の局はどうなのかっていう ね、
他の局のことを知るのが一番大事。こんな和歌山放送の改編の情報なんか番組表見たら分かりますから。
これね、業界研究にもこうつながっていくと。
業界研究
つながるんかな、分かんない。
いや、つながります、つながります、大事、編成が一番大事ですから。
あのね、今回、結構各局動いてますよ。
まあそうですよね、
まずは和歌山放送に関連のある、
和歌山放送に関連のある、
出演者の方が、
はいはい、
新たに番組が始まるという、
和歌山放送に関連のある出演者の番組、誰でしょうね。
チェリーさん最も深く関わってますよね。
僕が最も深く関わってる、土山さんの京都の番組は全然普通にやって増えるとは聞いてないしな。
うん、
あと僕が深く関わってるっていうと誰ともあんまり深く関わってないですね。
いやいやいやいや、
誰ともプライベートで食事もほとんどしたことないし
まあ、プライベートで食事してるかは私も分かんないですけども、山本るかちゃんがいるじゃないですか。
元 AKB48 チームメイト、和歌山県代表のよよよよよろしくねでおなじみの山本るかさん。
そう、
今はもうね、感覚4回生、
がね、
はい、
しかもあの FM 大阪で、
そう、あの FM 大阪で、いやそれね、僕もねさすがやなと思ったんですよ、
はい、
何があって、まあ、僕もね、山本るかちゃんの番組担当して長いんですよ、
はいはいはい、
2018年からやってるんですよ。
長いですよ ね、もう
前のフラワーディレクターが辞めてからずっとやってるわけ、ね、19、20、24年やってる
ね、はい、
普通さな、 先月の収録の時とかにさ、いやジェリーさん私ね春から港本町じゃないよ、港町で港町で番組やるんですわと、
うん、
言いそうなもんやんか。特に先月車2人だけやったんですよ、はい、いつもは営業の人が運転して、僕は助手席にいて後ろにルカちゃん座って現場行ったりすんねんけど、
はい、
営業の人はその時休み取ってて、
ええ、
僕がで運転やったし、で三浦さんもおれへんやん先月は。
あ、そうか。
だから社内でそんなに話すこともまあないやん。な、若い子と僕もその20歳そこそこのその可愛らしい女の子と喋る話題もないやん、引き出し、
そうですね、
僕普段会社の愚痴しか言うてないから誰と話してもね。
うーん、
だから困ったけど、一応な、そんな話なんかあったら僕も盛り上がる。いやー、FM 大阪やったら丸葉さん知ってるで、編成のみたいな。
いや、その話はちょっとあれですけど。
いやいやいやいやいや、話できるやん。
まあまあね、
いや前はね、中之島のフェスティバルホールと同じビルにあってさとかってあるやん、話が
関連トークをね、
そうそうそうそう、と思ってたのに、
はい、
そんな話一個もないわけよ。
あらー、
で僕もツイッターで知ったんよ。
あれ、
だから僕やっぱりね、口固いし、いい声なと思うと逆に。
なるほどね、うん、解禁前の情報は
そうちゃんと、
たとえスタッフであっても漏らさない。
そうだって俺ら口軽いからペラペラ言う、いやなんかロカちゃん FM 大阪で番組やらしておっ、 FM 大阪で聞いてみようぜとか言って、編成のわらわさんにみたいななるやん。
まあね、
うん、うん、だからそれちゃんと口固いな、すごいと思って、さすが教育がされてますわ。
なるほどね、
うん、それ俺感じた。
そう、
僕もツイッターで知ったから、
ね、
うん、そうなんや。だって FM 局あれある、マクセルさんのね番組でしょ、だから FM 局でそういうそのオーディオ系メーカーがその担当する番組って昔からある伝統枠やと思うよ、多分。
そうですね、
うん、今だいぶねそういう番組減ってますけど、
はい、
だからそういう番組を担当できるっていうのはいいんちゃう。
まあ、内容はね、うん、なんかこう
SDGs に取り組む大学生を紹介する、うん、やっと本人から聞いたかな、この間。
あ本人の口からね、
本人から聞きました、うん、うん、車で乗りながら聞きました、
はい、うん、それはどっちから聞いたんですか。向こうから言ってきたんですか。
いや、こっちから
始まるらしいな
そうそう、
あ、
FM 大阪さんで番組始まるらしいねって言って
ね、日曜日の1時55分
だから、それもさ、サンデーソングブックの前ってことでしょ、
う
ん、その話もしといたよ。君それ厳しい言ってないな、ゆかちゃんそんな偉そうに僕言ってないからね基本下で出てるから当然、
うん、
うん、もうそういい時間やでと、
はいはいはい、
うん、土曜日日曜日の JFN 系の時間っていうのはもう群雄割拠で、誰もが知ってる、誰もが聞いたことある番組がもうダーッと出てくる時間帯の5分枠やから、それものすごいいい時間やでって、
ね、ましてや一番すごい、
そう、
山下達郎さんの FM 界の
そう、
ね、ね、
新春砲弾みたいなね
やってましたね、
うん、
夫婦砲弾が僕は好きですけども
、そうそうそうそう、そういうね、サンデーソングブックの時間帯ですから、う
ん、だから最も多分ね JFN の中でも聞かれてる、
聞かれてる
枠でしょ
う、間違いない間違いない
ね、
FM といえばっていう時間帯や、うん、っていうことをコンコンと説明しておきました
どんな反応でした。
わあ、そうなんですねって言って
なるほど。
で、その同行してたうちの局次長 K さんって言ってるんですけど、はい、その人もね FM 大阪が大好きなんですよ。もう営業者で FM 大阪聞いてるぐらいです。
あら
FM 大阪大好きなんです。
なるほど、
ええ、ほうほうほう、今の FM 大阪の営業局長は和歌山放送出身ですしね
すごいいろんなところがつながってきましたね。
その人とも仲いいから、
あ、
うん、
そういう番組が、まあ、FM 大阪で始まると。
はいはいはい、で FM 大阪ちょっとこんだけ話できるんでしょ
ね。
ね、うん、
いや、それは多分我々やからできるんっていうことも、
ああ、そうか、そうか、
ね、若い女の子ですから。
そっかそっか、
うん、まあまあ他にもいろいろありますよ、
はい、まだあります、
ええ、
もうこの話だけでこんな時計進んでもったよ、うんうん、
今何分喋ってますか。
18分喋って
ます
。ほんでほんで、
ラジオ日本もね変わるというね。
ラジオ日本もラジオ日本ですか。
いや、だからチェリーさんの、ね、
金曜日の朝が変わるって聞きましたよ。
その話なんですよその話なんですよ、チェリーさん。
あのね、その話して喜ぶのね、河合敦君とあなただけですよ。
いや、確かに内容、まあまあざっくり言うと、
ええ、
今までニュース番組やってたんですよ、
朝
ね、
はいはい、
でそれを日曜日だけ音楽番組、
うん、
しかも収録、
お、
その前にやってるウェイクアップミュージックとほぼ一緒。
そう
ということは、ええ、まあ音楽がずっとね
流れるという番組になった。それ担当してるのが何ていう人やったっけ。
川村由美さん。
川村由美さん、
話を聞いた時に、うん、あ、これは絶対河合さんがまたね、
そう、
狙おうとしてるみたいなことを言わはるなと思いましたけども、
全くその内容が昨日僕のメールに来たところ河合敦アナウンサーから、ね、RF ラジオ日本さんの金曜の朝
6時半
6時半から9時か、
はい、
がそういう番組になったんで、
はい、
私も担当したいと
何をメールしてるんですか、ね、
それが僕にジャンと送られてきましたよ。こっちは忙しい開局特番で疲れて、そこから、
はいはいはい、
ね、ワイラの準備やってる時に、
うん、
ほんならもう胸がギュッて苦しくなってきて
なるほど、それが原因。
そう、それが彼が原因ですよ。
これは恐ろしいですね。
恐ろしいですよほんまに。背中つりそうになりましたよ。
でも朝から音楽っていうのもまあまあ一つね、
いいですよ、
うん、趣向としてはニーズによってね、
そうです、
ニュース聞きたい人もいますけど、
いろいろ聞き分けていただいて、
あとあの改編とはちょっと違うんですけども、うん、あの横浜本社初の番組がついにステレオ化したと、
うん、いやもう地味な、何
大ニュース、
ね、何なんですよ地味な話、何なんですよ
今まで ね横浜本社の番組、はあ、お昼のワイドやってるんですよ
RF、
う
ん、ちゅうか RF がそもそも横浜本社とか東京どうたらみたいな話して、はい、ほとんどの人よく知らないよそれ。麻
布台、
麻布台行ったことあるよ、麻布台。
ああ、
なんかねアメリカクラブみたいなとこの近くなんや。
あ、そうですよね、あの辺ね、う
ん、だから警備員の人結構多いんよな、
東京タワーの
近くで。そうそうそう、よく近くで、うん、そんなことはいいね。なえ、
いや
横浜本社初番組、
うん、そう、今まではモノラルでね、
あ、本社、横浜本社初番組、
この春から綺麗になったと。
じゃあそれ何らか理由があって回線変えたんやね。
多分そうでしょうね。
うーん、
いやほんまはね、あの今日いろいろ各局変わるんでいろいろメモしてたんですけど、うん、FM 大阪と RF だけでこんだけ喋ってしまうっていう。
いやいや、まだだって21分でしょ、あの、ま、裏和歌山ほどニュースね薄いのよ
じゃあ来週に回しましょうか。
回しますか別に薄いからその話続けてくれてもいいんやけどね。まあじゃあ一個だけ、はい、あ、まあいいか、じゃあ来週回しますか、どうですか、
はい、はい、じゃあ来週回しましょう。
もし思いついたら言ってください、入れ込んでください、はい、じゃあ参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
やってません。
お、なんか
冤罪ですわね。
冤罪ですか、嫌疑がかけられて。
そうそうそう、まあ、結構嫌疑かけられやすい方なんで、私なんかはどちらかというとね立場上
大変ですね。
大変なんですが、あ、最初に予告しても聞きますけど、裏和歌山放送ニュース薄いです、今週と来週。
あら
で、はい、やってませんっていうのはね、
うん、
この間前回火曜日の番組で、
はい、
ワンダーランドのお二人がですね、
うん、
日高川町で作ってる甘夏をね売ったんですよ、
はい、
売らせていただいて
本社の玄関前で。
そうそう、200円でね、格安ですよ、
はい、ね、
ね、まあ、本人ら曰くは C 級品ということなんですけどもね。
いやいや、
まあまあ
ね、
うん、でそれ売らせていただいて、まあまあそれは売り切って、
はい、
もっと持ってきてよかったなとかいうぐらい
大盛況で、
大盛況で、まあ、売れてよかったんですけども、
はい、
それ火曜日でしょ、水木金曜日の朝かな、木曜日の朝かな、
うん、
出勤して、ちょうど僕は出勤してきたんですよ、
はい、
そしたら、受付のね女性がなんか電話、はいはいとか言って、あ、ちょっと確認しますって言って僕来て、受付に預けてる郵便物取ろうと思ったその瞬間に声かけられて、
お、
なんか今日なんかワンダーランドなんか甘夏か発作かなんか売るとかって聞いてるんですけど売りますかって言われて、いや今日は木曜日の朝なんで、今日は売らないです。いや、なんか売るっていう電話なんですけど、いや売らないです。一体誰がどこの情報でそれを情報になんねやと。
そうですね、
うん、
話が大きくなってしまってますね。
そうそう、だから火曜日ね、たまたま一日それやっただけ、うん、年に1回の企画なんですよあれね、はい、去年もその時期にやったんですけど、はい、がなぜかそのね聞いてたリスナーさんの中では木曜日のお昼から和歌山放送の本社の前で甘夏売るらしいっていう話になっているというね。
ね、伝聞って怖いですね、
伝聞って怖いですね、
噂はね、
噂は怖いですよ、
はい、
っていうのを感じましたね、
はい、
まあ、春なんでそういう電話も増えてくるのかなっていう気がします
そういう季節ですね。
そう、そういう意味で言うと、あるねラジオ局 の、
はい、
大阪支社の方なんですけどね、
うん、
その方はその支社の携帯がね、あ、電話がね、うん、携帯電話にかかってくるようになってるそうなんです。
あ、そういう仕組みになってるんですか。
転送されるんですよ、はい、まあ、営業の人は外回りが多いから、はい、
あ、なるほど、そうですね、う
ん、でそしたらじゃーんと電話かかってきてパッて出たら、あ、もしもしラジオ大阪さんですかって
違う
ラジオ大阪の人じゃない、その人はね、
うん、
ラジオ大阪の人じゃないんですけど、あ、もしもしラジオ大阪さんですかっていう問い合わせがもうとにかく多いと。今ヒット&ヒットやってるでしょアナウンサーのこと聞きたいんですよって言って、
お、お昼かな、
104から聞いたんですけどとかっていう問い合わせが非常に多いと。
104、
あ、だからもうね104の問い合わせやめたって言ってましたその人は、ね、
その方がいいかも分かんないですね。
でもほんまに OBC に電話したい人が、
う
ん、その別のラジオ局の大阪支社に電話するってパターンが、もう僕の知る限り、まあ、年に20件ぐらいありますね。
結構多いですね。
結構多い。
うん、
ただそういう意味で言うと和歌山放送にもね、NHK 和歌山放送局さんの問い合わせとか、はいはいはい、まあ、テレビ、いや、境台の有力民放さんの問い合わせの番号ってあるじゃないですか。うん、でうちは受付に人がいて、
はい、
だいたい受けてくれるじゃないですか。
うん、
だから僕とこには届いてないですけど、これ直で受けてたら結構な本数
かも分かりませんね。
あるんじゃないですか。
そこで止めてくれてるパターンが、
対応してくれてるから僕らは受けてないですけど、
ええ、
多分その間違いむちゃくちゃ多いんやと思いますよ。
そうでしょうね。
うん、その、OBC さんの間違いでも話聞いて思いましたわ。
うん、
めっちゃ多いんやろなと思って。
ちゃんとだから電話番号は確認して問い合わせを
確認して ね電話しましょうね。
はい、
はい、こんなもんでよろしいですかね。
あれ
もう一個あのじゃあやばいネタ、いやもうでも26分まで来てるもんな、
はい、
これぐらいにしときましょうか。
まあ今日のところはね、
今日は
と
あ、はい、そうやね、いややばいネタもあんねんけどね、
お、
ダゾーンに狛江先生入るっていうこれもうやたろくのネタですよこれはね。
そうです、ええ、あの情報源は笠野さんのツイッターです。
ツイッターです、ね、ええ、あれはサッカーのワールドカップ見たさですかね。
あの日本対オーストラリアでね、あの日本がワールドカップ出場決めましたけども、
ええ、
それがアウェーなんで地上波でやらないと、
ね、中継ないということでね、
でダゾーンに狛江先生が契約すると、
ね、で僕でもその時の放送聞いてたんですよ、水曜日のボックス、
はい、
あれ私なんかもうカード番号入力した記憶ないんやけど加入してんのかなとか、
おや
とかあそれはね先生どうたらこうたらでとか言って、うん、なんか大丈夫かなって気若干したんですけどね、
無事見られたんでしょうかね、
気になりました、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。